聖書と福音の時間です。幸せの青い鳥は何の鳥だったのでしょう。チルチルとミチルが青い鳥を求め、思い出の国、夜の御殿、贅沢の御殿、未来の国を巡ります。しかし見つけられずに家に戻ると、二人が飼っていた鳩の鳥かごで青い羽を見つけます。このことから、幸せは身近なところにあると二人は悟るのです。聖書は言います。神の言葉はあなたの近くにあると。さて、今日も世界のベストセラー聖書より、キリストの福音をわかりやすくお届けします。お話はラジオ伝道者の高原剛一郎さんです。
ご機嫌いかがですか。高原剛一郎です。さて、私は昨年の9月に福島に参りました。そして自分史上最高のフランス料理をいただいたんです。まあ今までもフランス料理は、いただいてきましたけれども、自分の中では別格でしたね。萩というそのお店に、福島の吉までキリストを伝えているご夫妻が招待してくださったんです。ここは究極的に食材にこだわるお店だったんですね。そこで出される野菜は今朝採れたものだけです。またアワビも水揚げした瞬間から水を出すというので、1時間以内にさばきます。カツオも朝採れたものを仲介業者を経由せず、漁師から直接仕入れて、そして調理されていました。しかしシェフは少しも気難しくなく、楽しそうなんですね。訳を聞いてみました。実は彼は、かつて9人のシェフや従業員を雇うオーナーでしたが、あの東日本大震災で、周囲の町が津波でやられ、お客さんが誰も来なくなったそうです。必然的に従業員は全員解雇です。改めて自分で包丁を取ってやってみて愕然としたそうです。なんと腕がすっかり落ちていたというのです。それでも店を開いてると、うまいフレンチを食べさせてくれと大変な中お客さんが来てくれました。その時自分の中で気持ちに変化が起こったというのです。それまでの自分は良い料理を出す、その対価としてお客さんからはお金をもらう、まあ、いわば経済の論理でシェフをやってたんですね。でもその時は、私はお客さんに生かしてもらっていると思えたのだそうです。そしてこんな時にも来てくれるお客さんに対して、自分はもっと料理を勉強すべきだと思って、一からやり直してみると、初めて料理人になった頃のことを思い出したというのです。そもそも何故料理人になろうとしたんだろう。金儲けじゃない。チヤホヤされるためでもない。作ったものを美味しいと言ってもらえるのが嬉しくて楽しくて始めたことを思い出したというんですね。以来、やることなすことが新鮮な気持ちで取り組めるようになったとおっしゃっていました。初心に変えるとはそういう意味なんだなぁと感心したのでした。実は聖書の中にも同じように語られている箇所があるのです。私はあなたの背きを雲のように、あなたの罪を霞のように消し去った。私に帰れ、私があなたをあがなったからだ。ここから三つのポイントでお話しいたしましょう。第一に、人生に行き詰まったとき、原点に変えることが一番の特効薬です。そもそもなぜそれを始めたんだったか、どうしてそれが嬉しかったのか、それを嬉しいと思い始めたのはいつだったのか、それをもっともっと突き詰めて遡っていくと、そもそも私は何をするために生まれてきたのか、私を作った方は誰なのかというところに行き着くように思うのです。聖書は、あなたを人として個性あるもの、特性あるものとして作られた作者がおられるのだと告げています。そしてその作者のことを創造主というのです。この創造主が言われるのです。私に帰れ。神というあなたのルーツ、第一原因者に立ち返りなさいと バイブルは進めるんですね。ところで、最高の食材で調理されたものを食べながら、私はふとこんなことを考えました。料理人もすごい。しかし、料理人が調理するこれらの食材は、誰が作ったんだろう。もちろん野菜は農家の方から仕入れます。でも、農家の方が植物を無から創造したのではないですよね。人が食べる植物は、人がこしらえたのではなく、神の作品なのです。また、生きのいい魚は、漁師から買うにしても、その魚そのものは、人間が作ったものではありませんね。魚を作られたのも、創造主なのです。いわば人間は、創造主の作品たちによって命をつないでいるとも言うことができるんですね。第二に、罪こそは人間の不幸の始まり、と知ることなのです。罪とは、原点を忘れて生きることです。人間の原点とは、神です。自分の作り主です。自分の創造主、作者を忘れて生きることを、聖書は罪と語っているんですね。そのあり方を罪というのは、作者に対して恩をあだで返すことと同じであるからです。第三に、神はその罪を雲や霞のように消し去ってくださったがゆえに、人は再び創造主のもとに帰ることができるということです。男はつらいよシリーズの主役で国民的スターだった厚見清さんは、石井健一さんという付き人を持っていました。この石井さんには一つ忘れられない思い出があると言います。実は男はつらいよシリーズの第一作のクライマックスは、トラさんの妹さくらと夫のひろしの結婚式のシーンなのです。このシーンは主役の厚見清はじめ、当時の映画界の大御所、志村隆や龍智秋はじめ、ベテラン俳優がずらりゲスト出演していたそうです。その大物俳優が朝の8時に大船の撮影所に集まるという大変に気合の入ったシーンなんですね。その前日のことです。実は付き人石井さんにも、行員 D という役で出番が決まっていたのです。まあ出演すると言っても、セリフがあるのは行員 A、B、C までで D にはありません。なのに石井さんは役者魂に火がついて、全員分のセリフまで覚えているうちに興奮して寝つけなくなってしまうんですね。そしてふと気がつくと、なんと朝の8時になっていたのです。8時に大物全員が撮影するのに、8時に目が覚めたんですね。真っ青になって撮影所に駆けつけると、9時を過ぎていました。付き人石井さんを見た厚見さんは耳元で一言、安心しな。他の出演者みんなに、石井は俺の用事で遅れるから、と言ってあるから。そう言ってくださったそうです。このことは生涯忘れられない思い出だと言うのです。これで映画界から干されずに済む、怒られずに済むという、そういう安心感と同時に何よりも自分がこの映画スターにどんなに大切に思われてるのかということを知った。これは生涯の宝だと書いてありました。ところで神は人間の罪を許してくださったのです。口先だけの許しではありません。十字架についたご自分の一人子イエス・キリストをあなたの罪の身代わりにして裁かれたのです。あなたの罪はキリストの犠牲によって許されました。そしてキリストは死後三日目に復活することでこの許しを立証してくださったのです。どうぞこのキリストを信じあなたの神のもとに立ち返ってください。心からお勧めいたします。
今日のメッセージはいかがでしたか？どうかあなたの毎日のデボーションで私たちのプログラムをご利用くださり、またこのミニストリーのためにお祈りください。私たちもあなたからのお祈り課題をお待ちしています。共に励まし合い祈り合いましょう。